元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ。
春の訪れを感じる3月、2日後にはひな祭りも控えていますね。私も以前の番組でお伝えしたことがあると思うんですが、実家のひな人形とても気に入っていて、それを今自宅に持ってきているんですが、このひな人形、私も娘がいるので新しく買うべきか悩んでいたんですが、先日旧野崎家住宅、小島にありますよね、そこにお邪魔してひな人形のことをいろいろ伺ったんですが、ひな人形って嫁入り道具としても扱われているっていうエピソードを聞いて、ひな人形っていうのは子どもの成長や幸せを願って誰かが買ったり送ったりしてくれるものですよね。そういう気持ちが大事で、そしてそのひな人形と一緒に家族で過ごす時間が大切なんだなと思いました。私も家族でひなあられを食べたり、ケーキを食べたり、ちらし寿司を食べたりっていうパーティーをしようと思います。皆さんも春の節句楽しんでくださいね。
お祝いには僕も仲間に入れてほしいな。僕も一緒に祝いたいな。女性が喜ぶ日はなんだかんだでナンパの成功率が上がりそうなの。
横島な思いを抱いた白壁のがひな祭りに乱入しようとしてますね。これは阻止せねば。さあ、白壁のもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほらレーノ
ー。このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
いちご日和さんだの。
いちご日和からは店長の三村秀夫さんにお越しいただいています。三村さん、
はい、
今月2回のご登場になりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなの。
まあ、私からイチゴが連想されるとは誰も思ってなかったでしょうけれど、
いや、もう私も存じ上げなかったんですけども、イチゴと深い縁が終わりなんですよね。
はい、そうです。去年からイチゴ日和というカフェをオープンをさせていただきまして、その前の年は隣でビニールハウスで約6500の株をいちごの株を植えて、そしてそこでいちごを栽培をいたしまして、でまずはそのいちごを商品として提供させていただくようにいたしました。で我々 の、 運営している施設は社会福祉法人倉敷夢工房という就労支援の B 型の施設ということで、障害を持った人たちが仕事をするために通ってこられているというのが私たちの施設の内容です。で今まではパンをやったりとか、それからチャレンジドというレストランをやったり、それからドッグランチャレンジドということでドッグランをやってたりしたんですけれども、先ほど申し上げたようにちょっと隣でですね、 今度はイチゴを使った、まあ、いわゆる職業訓練の場になるんですけどね、うんうん、を設立させていただいたというのが経緯でございます。はい、
そのイチゴ農園の名前が倉敷夢イチゴ。
はい、
もうなんか夢がぎゅっと詰まってるような甘酸っぱいような素敵なお名前ですね。
そうですね、
素敵な名前なの。白壁のは夢と野望がぎゅっと詰まったキャラクターなの。
倉敷夢工房なんで、はい、倉敷夢いちごという施設の名前にさせていただきました。まあ、ここはですね、私の母がずっと運営をしておりまして、まあ、実はコロナの前に違うその目的で就労支援の場を準備しようとしてたんですが、ちょっとうちの母が事故で他界いたしまして、急遽私が継ぐようになったんですけれども、もともと蕎麦屋さんでやろうということだったんですが、私が引き継ぎましたらすぐコロナで、もう特に飲食とかそういったものはとてもできるような社会情勢ではなかったもんですから、ちょっとですね、いろいろこう考えながら、しかしながら、まあ、購入させていただいた土地をそのまま空き地のまんまずっと放置しとくわけにはいかないので、障害を持った利用者さんとこう一緒に仕事をして、でそこの仕事をしたその利益が利用者さんの給料になるもんですから、うん、やっぱりこう赤字を出しながらやる仕事の内容ではいけませんので、まあ、少しでもこう儲かるようなものはないかなと思っておりましたところ、西大寺の方のいちごの農家さんを紹介してもらったりして、いろいろと農家さんに尋ねていろいろお話を聞いてみましたら、いちごだったらみんなと一緒に作業ができるんじゃないかと、うんうん、いうことで私の中でストンと落ちまして、それでいちごやろうということになりました。
そうですか。はい、まあ、ここまでのストーリーも相当になんかいろいろご苦労があったんだろうなと思ったんですけども、いちごってやっぱり育てるのがなかなか難しいとか、そのハウスの中を整備したり苗をこう用意したりっていうのが大変っていうのを知り合いの農家さんから聞くんですけど、そういう経験はもともと終わりだったんですか？
ですね、今は私と息子が中心でいちごを作ってはいるんですが、もう今はもう息子がもう中心でやってるんですけれども、はい、カエラさんという方は、まあ、ご近所の方で昔いちごを栽培してたと。
お
で小川さんという方は現在でもいちごをずっと作られてる農家さんなんですが、もうこの2人にですね、もう助けられて、また県の農業普及所の指導員さんにもいろいろ教えてもらいながら、もう言われたことを忠実にですね、
はい、
やっていったことがですね、一つ1年目でちゃんといちごがなった大きな原因かなというふうに思っております。やっぱり指導者さんとかもうお手伝いいただいた方のもうが作ってくれたいちごだと思ってます。
苦労あり決断ありの素敵なエピソードなの。
いろんな方の協力を得て、
はい、
そして今皆さんで一生懸命こういちごを収穫して、
はい、
名前の夢いちごというところもですけども、いちごにすごい愛情がね、皆さんの利用者さんとか職員さん、はい、指導者の方とかの愛情が詰まって美味しそうですけども、うんうんうん、そんないちごを食べたいなという方が行けるのがいちご日和ってことですね。
そうですね、いちごはなったものは直売にしたりとか、そのいちごを利用したそのカフェで、いちごの商品に特化したカフェ、これをですね併設すると、またさらにですね利用者さんの職場も増えてくるし、そしてまたパンやったりレストランやったり、その相乗効果でお客さんも増えてくる。ですから、うんうん、いいようにこう展開していけばいいなと思って、
はい、
カフェも作っちゃいました。
そうですか。はい、こちらのカフェはこう一押し商品ってどういうものがありますか？
いちごパフェですね。
やっぱり
今はいちごパフェですね。
ですよね。
いちごもそれからいちごのソースも全てもう自家製で作ってますから、
いちごパフェ出てるかなとかっていうのを確認したい場合は
インスタでお休みとかそういう情報は提供させていただいておりますし、倉敷夢いちごの方もやっぱりいちごも生き物なので、うん、日によってどれぐらいなるか、その日にならないとわからないこともあるもんですから、
はい、
とかちょっと確認してきていただくと大変助かります。
はい、
はい、
ぜひですね、こちらいちご日和、そして倉敷夢いちごのインスタグラムで最新の情報はご確認ください。そしておすすめの商品が他にもあるんですよね。
妻が作っているスイーツです。
奥様のスイーツ気になるな。
妻もずっとパティシエでケーキを、はい、あのインスタで提供していた時期がとても長くて、
はい、
で妻のケーキをが好きだというお客さんがたくさんおられて、今はカフェの方へ入って妻が作ったそのケーキを皆さんに提供させていただいておりまして、これもまた人気の商品の一つです。ご来店いただいてぜひ見ていただければと思います。
もうこれが一番いいですよね。来店の楽しみですから、ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。ということで今回はいちご日和から店長の三村さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい
はい、ありがとうございます。ぜひお越しください。よろしくお願いします。
ありがとうなな。三村さん、次のコーナーもよろしくなな。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白壁ベードのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからは倉敷市内で地域のため、そして倉敷市民のためにいろいろな活動をされています、倉敷市議会議員でもいらっしゃいます三村秀夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう倉敷市民なら多くの人がご存知かとは思うんですが、はい、まずは自己紹介の方をお願いします。
はい、大層な最初ナレーションでみんなが知ってるってなったら言い過ぎかなと思ってはいるんですけれどもまあこの度ですね、7期目を迎えて、これから頑張っていこうかなというふうに思っております。また商店街のことについて今日はお話をさせていただくということなので、倉敷商店街 の相談役という立場もございまして、毎月理事会にも参加をさせていただきながら商店街のことについてもいろいろ深く皆さんからご意見を聞かせていただいております。で、商店街のですね、事務局 の近くに神戸屋というカレー屋があるんですが、
はい、
家内の実家でございまして、東中学校の、はい、同級生でございます。
そうなんですか。
そうなんです、はい。ということでセンター街 の中にも家内のお店もございますし、私の父、そしてまた妻の父もですね、東小東中ということで、私は増幼稚園、増東小学校、東中西陵ということで、倉敷市の中心部には非常に縁はあるんですけれども、非常に馴染みのある、また知り合いの多い地域で、ございます。
三村さんご自身も子供の頃から商店街のあたりで買い物したり遊んだりっていうのはされてたんですか？
あ、そうですね、非常に印象深いのは、うん、クリスマスの時に、
はい、
天満屋があって、で、うん、天満屋の確か5階か6階に食堂があって、でそのクリスマスのプレゼントを買ってもらって、食堂で家族で外食をして、帰りにキリスト教会がありまして、でそこで家族でですねクリスマスのミサを聞いて帰るっていうのが習慣であって、今考えてもですね、クリスマスのですねろうそくの光の中で話を聞くっていうのは非常にこう思い出深い、はい、光景ですね。
あ、もうザ・クリスマスというようなね、本当に素敵な思い出ですね。いや、じゃあもうたくさんご存知かとは思うんですが、改めてこの倉敷市の魅力、どういったところにあると思われていますか？
倉敷市は海もあり、そして川もあり、そして山もあり、また町もありということで、生活するには本当に不自由のない地域だなというふうに思っております。また高速道路の入り口も4カ所あったり、また四国への 玄関口の瀬戸大橋、また飛行場もですね、倉敷から行けば30分から40分で着いてしまうということで、何をしようと思っても、地元でいろいろ活動しようと思っても、そしてまた日本全域を視野に入れても、大げさに言えば港もですね、しっかりした港がありますから、世界に向けてですね、何か頑張って発信しようとしても、倉敷にいればどんなことでもできるなというふうに思っております。そういう意味ではですね、この倉敷市がとても住みやすくて、発展しない理由はないなというふうには個人的には思っております。
なるほど、なんか文化とか、あと暮らしやすさ、そういうところがすごい輝いてる街だなっていうのは感じますね。それはやはり長いこと倉敷で生活している三村さんも感じるところですか？
そうですね、倉敷市の範囲で、見てもですね、本当に住みやすい地域でもありますし、また今高橋川流域ということで、旧文化圏で言えばその備中地区なんですけれども、いろんなところと連携をしたりとか、倉敷市にないですね、魅力が周りの市町村にもあって、身近にあって、これは本当歴史と伝統と、それから現代、そしてまた未来に向けてですね、連綿と続いてまた輝き続ける地域なんではないかなというふうには思っています。そういった意味ではですね、本当に倉敷に住んでよかったなというふうに思っておりますし、また周辺市町村とも協力してですね、今のその少子化対策とか過疎対策とかっていうものを協力して克服していければいいなというふうに思っております。
そうですよね、もうそれは倉敷市だけじゃなく、いろんな地域、いろんな都道府県での課題になっていますもんね。そして倉敷市の魅力をお伺いしたのに、そこから波及していって高橋川流域、倉敷市には周りにも魅力的で歴史のある市町村がたくさんあるんだよっておっしゃったところに、懐の深さを感じました。
ありがとうございます。それぞれの町で素晴らしい個性がやっぱりありますから、それを大事にしながら、ただやっぱりどの世代の人もですね、それからどの時代の人もやはり取り残されることがないように、ここに住んでよかったなと思えるような地域社会、これは倉敷市に限らず、いろんな地域でですね住まれている方おられますから、そういったものが、そういった社会にどのようにしていったらできるのかということをですね、これはとても大事ではありながら難しい問題ではあるんですけれど忘れてはいけない、もう常に意識して取り組んでいかなければいけない大きなテーマかなというふうに思ってます。
地域社会と言いますと、倉敷市の、市民の方と関わることも多いと思うんですけど、どうですか、倉敷市民ってどういう方が多い印象ですか？
優しいですね。でいろんな問題があったとしても、やっぱりお互いに会ってゆっくり話をお互いに意見を交わせば、おのずと心が通じて解決に向かうっていうのが、もう私の今まで活動してきた経験の中では非常に強い思いを持ってますので、本当に皆さんですね、優しいですよ。優しいし、そして話せば分かるっていう、昔の犬飼剛さんの話ではないですけどね、やっぱり話せば分かるっていうのが信念を持って、しっかりと訴え、話を聞き、そして意見交換をし続けたいなというふうに思ってます。昔から今の若いもんはというのは、大体ね、どの時代の人も今の若いもんは若いもんはって言ってますけど、もうこれの繰り返しなんだろうと思うんですよ。だから今の若いもんはじゃなくて、それでも今の若いものを受け入れて、それでまたその社会が継続続いてきてたっていうのがやっぱり歴史でしょうから、
そうですね、
さらにこの倉敷もですね、そういった認め合う雰囲気がさらにですね拡大して、なんか素晴らしい個性のある倉敷市にしたいですね。
そうですね、なんかそういう本当に三村さんがおっしゃったような倉敷のいいところをギュッとしたのが 倉敷市 の, あの駅前の商店街かなと思うんですけども、それこそ昔から歴史のあるお店もあれば、若い人が入ってきて新しくお店をオープンしたりっていう流れもありますよね。この商店街の魅力はどういうところでしょうか。
そうですね、まあ、僕は今56歳なんですけれども、はい、まあ、遊びに行くっていうとですね、やっぱり商店街がメインで、まあ、僕が高校生の時が1985年、
はい、
うん、まあ、当時はちょっと阪神が優勝したりとかしてもう商店街の中がワンワン言ってたんですけれども、まあ、本当に商店街に本を買いに行く、部活をしてて、まあ、靴を買いに行く、何かこう買いに行く時にはもうほとんどまあ商店街行って、でその買い物だけじゃなくてそこにこういろんな会話があって、
うん、
あの、まあ、子どもの時からずっとやっぱり商店街っていうのは一つのこう市民の憩いの場、
うん、
それからまたあのこうイベントの場とか、
はい、
まあ、そこがあの中心となっていろんなことをやってたっていう印象が あります、うん、で彼らがですね、阿智神社のお祭りだったりとか、まあ、いろんなその行事ごとでも主催者というか文化の担い手になってやっていただいて、町をそして商店街を盛り上げてた、うん、その景色を見ながら我々子供が心にですね、すごいなと思っていつか参加したいなと思って、
はい、
うん、って言ってましたから、まあ、あの商店街っていうのはそういう意味ではもう文化や伝統やそのまた地域の担い手としてやっぱり大事な存在だというふうに思ってます。
はい、そうですね、子どもの頃からもう生活の一部だったんでしょうね、きっと。
そうですね、ですから私も今阿智神社の青年会に所属してます、してもう、
はい、
20年以上、まあ、昔は阿智神社 の神輿も担いでましたけど、
はい、
最近はちょっと年を取りましたから
あの大変ですよね、神輿は。
神輿を担ぐことはできなくなりましたが、まあ、はい、そういったあのこうものにも参加したいっていう気持ちになるのは過去、そういう商店街のですね、
はい、
あのいろんな行事に参加をしたり、それを見てあのいつかその参加したいなと思ってた気持ちがあってのことだろうというふうに思ってますから、
うんうんうん、
はい、まあ、さらにですね、商店街が、まあ、今後はあの若い人たちがたくさん入ってきてますので、もうそれこそあの若い人たちが今後商店街のですねの担い手としていろんな行事にも参加してもらえるんだろうというふうに思ってます、うんうん、ですから多分商店街も これからも持続可能な町になるんじゃないかなと思ってます、
はい、楽しみですね、はい、そしてまだまだここからね深掘りをしていきたいというタイミングなんですが、コーナーのお時間というのはあっという間に過ぎていくもので、最後にリクエスト曲を1曲教えていただけますか。
はい、ですね、福山雅治さん あの家族になろうよで、あります。で私がですね生活をしてたのは9人家族で、
はい、
ひいおばあさん、おじいさん、そして父親で、父親の兄弟が2人、そしてまたあの母親で、あの私と妹が2人で、全部で9人であの暮らしておりまして、
はい、
で、あのまあ、あ私が子供の頃の お手伝いっていうのは巻き終わってもうお風呂へあの
炊く
っていうのが、
はい、
あので、まあ塾も行ったことはないんですが、いろいろとですねもう9人もいるとテキパキしないと、もう、ね、もう家族の中でですね、今日はもう洗濯物とか、まあ、いろいろあってですね、もう秩序は、まあ、規則正しい生活をしておりまして、
うん、
そんなに楽しいその遊ばせてもらったとかっていう記憶はないんですが、それでもですねこう家族っていうのはもういいことも悪いこともあのいろんなことがありながら、本当に最後は支えになるものだと思ってますんで、私はこの家族になろうよというあの歌がとても大好きです。
はい、はい、ではこちらのリクエスト曲後ほどかけさせていただきます。今回は三村英夫さんにいろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
三村さん、本日2つのコーナーにわたってありがとうなの。 ちなみに来週もよろしくなの。
来週は後半をお送りしますので、皆さんお楽しみに。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、次回の放送は3月15日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。